まあ、世の中の角田ファンが5億人はいるって言われてるんで、ちょっと
言われてますよね。
言われてるんで、お話しさせていただければと思います。
大丈夫なのかな。
なんか最近クラブハウスとかでもちょっと話してるから、すごい個人的に距離感が縮まった感じがしてるんですけど。
確かに、クラブハウス、そういう効果ありますよね。
そうですね。
初めて話す人みたいな。
だって実際僕、角田さんとお会いしたのは2回しかないですもんね。
そうですね。2回ぐらいですよね。
1回
あ
ス
れ？
テ
まだ。あ、
ージもらって、
そうだそうだ。
で、
一回ジム。
2回目ジムス。
それだけでしたっけ？もう一回。あ、もう一回あれか。ジム行こうと思ったら行かなかったのか。
あ、そうなんですよ。角田さんがサボったんで。
そうですね。でもまあ、2対1なんで、どっちかっていうと、
僕。
ヤモティ氏が勝手に行っちゃったみたいな。
僕がね、勝手に行ったみたいな。
勝
どこ
手
す。じゃちょっと角田さんのキャリアっていうか、生い立ちを教えてもらってもいいですか？
生い立ちっすか？生い立ちっていうとこう、生まれからみたいな感じですよね。
そうですね。なんか湘南でヤンキーしてたって聞いた気がするんですけど。
それね、それは、かすってるんですけど、多分みんなが思ってるのとちょっと違くて、そっから行きます。そっから行くと、
そっから行きたいです
まず、その湘南は、神奈川の湘南ではなく、
なく、
埼玉の湘南なんですよ。
埼玉にも湘南ってあるんですか？
埼玉に、渚ではなく、沼の南と書いて湘南っていう地域がありまして、その時点であれだよね。渚の南、水と沼の南ってあれだよねっていう。まあ、沼の南っていうとこがあって、で、そこにある高校に通ってたんですよね。
ああ、そうな
まあ、
んだ。
当時は上尾湘南高校っていうのがあって。で、まあ、そこが、まあ、ヤンキーというか、まあ、なんだろうな。なんて言えばいいかな。まあ、でも、もう本当に、一年で半分ぐらい辞めるみたいな。
や
帰っ
ば。
てきた人。もう夏休みまでにもう50人とか、一クラス分辞めたりとか。
すさまじいっすね。
なんかこう、入学式とかってこう、体育館とかでこう、話聞いてとかあるじゃないですか。みんなああいうの出ないみたいな。で、こう、起立とか言っても誰も立たないみたいな。で、僕は普通の、別にそんなこう、ガチヤンキーとかじゃなかったんで、まあ、そもそも僕、中学名古屋で、名古屋から引っ越してきたんですよね。だその、沼の南の湘南のことは知らなかったんで、まあ、普通に学校行って、その入学式出て、起立って言われたら立ってみたいなやってたら、これなんかみんな立ってねえな、みたいな。湘南は立たないのかなと思ってこう座るみたいな。それとこう、父兄の後ろの観覧席みたいなとこからこう、なんかこう、怒鳴る人がやるみたいな。なんかこう、おめえら立てみたいな感じで、怒鳴ってくるみた
もういろんな治
いな。
安が悪すぎても
これはすげえとこ来たな、みたいな感じの高校には行ってましたね。ただ僕は別にそんな、中学の時自由に生きてたんで、まあ結果そこに入っちゃったってなるんですけど、そんな子悪くなるぞ、みたいな感じもなかったですね。
じゃあ悪い子ではなかったんですね。
別に悪いことはなかったですね、僕は。
なんかすごい、
普通に。
今の風貌も相まって悪い人なんだって思ってました。ずっと。
いや、ただ、単純になんか勉強とかあんまやってなかった子でしたね。ただ、中学は名古屋で田舎の方だったんで、まあ、みんな自由には生きてましたね。結構こう、なんつうか、自由に生きてましたね。なんかこう。たまにこう帰ってこなくなっちゃう人とかいましたけど、なんかこう 自由には生きて、自由に、まあ、ちょっと自由には生きてましたね。
まあまあ自由ですね、それは。
自由に。
そこは大学はアメリカ行かれるんですよね。
そうですね。だ高校がそんなだったんで、僕の場合は、すごい上を目指してたアメリカ行くぞっていうよりは、もう高校がとにかくやばいぞってなって、で、こっからいかに抜け出すかみたいなモチベーションでアメリカ行きましたね。だ高校からなんですよ。高校の途中から。
そうなんですね。
で、なんで、まあ、中学は自由に生きてたんですけど、高校ぐらいからちょっとやんないとやばいよと思い出して、矢先に、 その世紀末高校みたいな、ぶっ込みのタクみたいなとこに行っちゃったんで、
はい、
まあ、結構ぶっ込みのタクみたいな感じだったんですよね。風貌とかをみんな。なんで、まあ、中学の時よく読んでたんですけど、あいまの。
はい、
なんで、これはぶっ込みのタク来ちゃったな。もう俺、なんかもうタクちゃん来ちゃったな、みたいな。で、そっからもう抜け出すしかないって思ったんですけど、これもう最初にやめようと思った時に、親に言ったら、まあ落ち着けみたいになって、はい、で、冷静に考えると、まあ、辞めたところで他いいとこ行けるか、保証ないわけですよね。
うんうんうんうん、
で最悪の最悪、また同じとことか入った日にはもう目も当てられるみたいな思って、でそこは辞めて、じゃあなんかこう、なんか留学みたいなのあるらしいぞみたいなの見つけて、で、なんかこう、高校の途中から交換留学みたいなの行ったみたいな感じ。
でもなんかもう当時からだいぶ自立してますね。そのマインドセットというか。
どうなんですかね。
いや、なんか僕が高校時代とかもっとこう周りに流されて生きてたんで。
そう。これはそんな感じ全然しないです
ね。いやいや、もう、ゆるゆるの流されまくりでしたよ。
そう、
はい。そしてこのペースでいくと最後までたどり着かない気がしてきたんで。なので
だいぶ端折ってください、じゃあ。
そうですね。端折っていくと、アメリカに行ったら、アメリカに行ったら帰ってきて就職するんですか。
なんだっけ、そうですね。まあまあ、でもそこから高校からアメリカ行きだして、まあ、大学もアメリカ行きました、はい、で帰ってきて、で最初はまあ、いわゆる外資系の投資銀行みたいなところ行ったんですよね。
はいはい、
でそれは僕、大学の時にあんまこう就職活動とかそんなやってなくて、結構ギリギリになっちゃったんですけど、
はい、
まあなんかやってるやつに聞くと、やっぱりこうなんかコンサルとか金融とかがいいらしいみたいな、
うんうん、
スタートアップ、僕エリアの大学だったんで、まあ、そういうテック系行く人もいっぱいいたんですけど、
うんうん、
その就活とか頑張ってるクラスターはやっぱそういうの好きみたいな感じだったんで、うんうん、じゃあそこ見るかみたいな感じで、で僕はもうでもゆるゆるしてたんで、日本帰ってきてから結構見たりしてたんですよね。
おー、
うん、で、なんだろうな。でも、うん。ただ、通年でやってるようなとこちらほら受けて、
うんうん、
で、一応でも、アメリカとシンガポールとかもオファーもらったんですよね。
うん、
ただ、まあ、ぶっちゃけ日本の方が、有利だろうなと思って、日本にしたっていう感じですね。
あ、でも、なんか、当時からベイエリアの大学だったら、スタートアップっていう存在自体は、こう、目にはチラチラ入ってた感じじゃないですか。
あ、でもね、僕はその時でもそんなですね、その周りが普通になんかこう、働いてる会社として認識してましたね。
へ
ぇ、うん、まあなんかなんだろうな、みんな MacBook だから当然 Apple とか知ってるし、Google とか知ってるし、普通になんか気がついたら友達がこう、Box の初期メンバーになったりとか、
うん、
まあそういうのあるんですけど、なんかこう、スタートアップやるぜみたいな感じで、見てた感じは全然ないですね。
なるほど。
うん、どっちかというと日本帰ってきてからですかね。
うんうん、投資銀行何年いらっしゃったんですか。
僕3年ぐらいですね。だそんな、うん、がっつり金融って感じでもないですね。
なるほど。
3年、うん、ぐらいで。で、ただ、その時、就活してた時も一応スタートアップとかちょっと見てたんですよ。その日本帰ってきてからなんですけど。うんうん、で、なので、その時一緒になんかその辺見てたメンバーが結構その後スタートアップやってたりとかしたんで、
うん、
うん、だからそのつながりで、マナボっていうところに行きましたね。
ああ、じゃあやっぱ結構早い段階のネットワークからスタートアップのコミュニティというか接点を作られたって感じなんですね。
そうですね。だからそこで知り合いいたっていうの大きいですね。
あ、
う
ん、なるほど。マナボはどういう感じで入ったんですか。じゃあもう津田君、君は明日から CFO だみたいな感じではないと思うんですよ、人数的に。
あ、でも、はい、いや、マナボはもう本当になんか3人みたいなところに入ったんで、はい、4人だっけな。
はい、
なんで、まあ、それで言うと、なんかもう、まあまあ、CFO 候補みたいな感じで入ったんですよね。
うんうん
うん、まあ、ただ最初はなんかこうよくわかんない財務部長みたいな、なんか謎の。別に誰もいないんだけど、財務部長一人俺みたいな感じのタイトルでしばらくやって、
うん、
ね、なるみたいなのありますね。
でもそれこそ3人、4人、5人とかだと、別にもう財務だけっていうのを切り出してもあんま意味なくて、事業もこう、 がっつり入られてやってた感じですか？
そうですね。あの時はもうビジネス系が、あの、代表と僕みたいな感じで、うんうん、そうですね。だからもう、財務っていうか、まあもう全、そうですね。コーポレートビジネス系は、まあまあ、うん、幅広くって感じですね。雇用契約とかも、契約書とかもまあないし、基本。
うんうん。
うん、自分の雇用契約書いてみたいな感じの、よくある、たまに聞くやつですね。
うん。マナブは何年ぐらい、まあ、いらっしゃったっていうか、エグジットまで？
マナボも3年ぐらいですね。
うん。
うん。で、僕、正確にはあの売却する直前に、直前というか、ちょっと前に辞めてるんですけど、でも、はい、うん、3年ぐらいですかね、正味。
うん。
3、4年、うん？手伝ってたの入れるともうちょい長いのかな。まあ、でもそんな感じですね、3年半。
あ、手伝ってる期間もあるんですね。
そうですね、ちらっと、多分数ヶ月とかあったの。うんと、そうですね。うんうんうん。最初、前職辞めた有給とかの金とかも含めて、ちょっと業務委託みたいな期間もあったんで、うん、その辺入れると、まあ、もしかしたら3年半ぐらい。
でもそれこそ、こう、外資系の金融から、その、スタートアップに飛び降りるじゃないですけど、これ前も聞いたかもしれないですけど、そこはこう、怖さとか、なんか、ワンウェイ感とかなかったんですか？
あんまなかったですね。
うん
うん、でそこは、まあ、まず大前提、僕はやっぱ、ああいう外資金融とかの人間じゃないなっていうのは、もうすごい思い知って、しばらくやって、しばらくやってというか、もう1週間ぐらいで結構もう確信していて、
速攻ですね。
もうかなりこう悟ってたんですよ、そこは。ここではないと。
はい、
なので、そこはもうここで長くやる。タイプではないなっていうのはもう確信してたので、
うんうん、
っていうのと、あと、まあ、並行してちょっとその、バイサイド、それこそ、ね、北米で、アジアの株見てるファンドとかも受けたりとか、インタビュー受けたりとかしてて、まあ、転職ってできるなっていうのは結構感じてたんですよね。
なるほど。
だから、まあ、基本ワンウェイで戻ってくるつもりないんだけど、
うんうん、
まあ、戻ろうと思えばそういうファームとかってあるし、
うんうん、
まあ、金融とかもなんなら、今後って当然インターネットとかももっと大きくなるから、
はい、
その、こう、ちゃんとしこしこ、ジュニアから積み上げていくのもすごい大事だし、いいんだけど、まあ、なんなら、こう、そういうクライアントと仲良くなって、ポテンシャルクライアントと仲良くなって、そういうパイプライン持って戻るとかの方が、今後金融とかのキャリアとかもやりやすいんじゃないのぐらいに思ってたんで。で、今でもそうなってますよね。今ってもう本当に外資の、インベストメントバンクも、もう本当、まあ、やっとというか、ここ最近ですけど、本当に日本のスタートアップの IPO とかやろうとしだしたりして、
うん、
もう本当に3年前とか、2、3年前、うん、はなかったし、5年前とかも絶対もう本当に、なんだろうな、マーケットキャップ5000億とか、ないととか、
うん、
3000億ないととか、まあそういうね、無理だったりするんで、数千億ないとみたいな。まあディールサイズがやっぱもう、本当に3桁億ぐらいないとみたいな、
うんうん、
いいがみたいな感じだったりするんで。
じゃあある種もう伸びる市場に自分はベットしておけば、まあ、そんな食いっぱぐれることないだろうっていう。
うん、そうですね。うん。うん、で、その上で、まあ、さっき言ったその金融の文脈とかでも、まあ、さっきみたいなそのパターンというか、
うんうん、
多分あるだろうし、そこは、まあ、間違いないというか、そうなんだろうな、みたいな感じは。
でも、当時、周りにそういう考え方される方って結構いたんですか？
いや、あんまりいなかったですね。
そうですよね。
うん。まあ、でも、もちろんさ、もっと先にやられてた方っていなくはないし、
うんうん、
多分あれですよね、グリーンの青柳さんとかよく言われたり、
うんうんうん、
外銀から行ったりとか、まあ、メタップスの山崎さんとかもそうですね、ちょっと早めにとか、でも本当になんか当時はもうそういう人ってすごい目立つというか、本当にこう、うん、世代で一人みたいな感じだったと思うんで、
はい、
うん、それで言うとあんまり多くはなかったし、
ね、しかも、そのめちゃくちゃ初期っていう感じでもないですもんね。それこそマナボぐらいのサイズみたいな会社に、いきなり、ポンみたいな例をそんなに知らないなと思ってて、まあ、そういう意味で言ったら、その角田ウェイはなかなかレアなのかなっていう。
そうっすね。確かに、 僕は別にその金融ですごいこう、超トップティアとかでもないと思うし、いわゆる CFO 業務においては他にできる人もいるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、多分圧倒的にこう、スタートアッパーというか、もう結構そういうの好きなんで、本当マナボの時はもう普通に SQL のクエリとか叩いてたし、HTML ぐらいだったらまあ普通に直しとか、なんかそういう感じでやってたんで、まあ、そこは意外と珍しいのかなって。で、そういうフェーズからやって一応上場までやってみたいな。で、まあ、一応今となってはそれなりにこうね、機関投資家とちゃんと対話してとか一応やったりするんで、まあ、そういうのはそんなには、多くないのかなって感じはしますかね。
なんか不確実性の許容度というか、ジェットコースター乗って OK 力がめちゃくちゃ高いっていうイメージですよね。スタートアッパーって気持ちいい言葉なんですけど、噛み砕くと。
そうですね。ちなみに僕、ジェットコースター自体結構苦手なんですけど、
いや、絶対そうだ
乗り
と思った。
物は。
絶対そうだと思った。
ふわっとする感じがちょっと苦手なんだけど、そうですね。まあ、その辺はあんま頓着ないというか、まあ、最後はなんとかなるかなって感じで、あんま頓着ないですね。
なるほど。こう、まあ、あれですよね。外資系金融、マナボ、ヤプリっていう順番ですよね。
そうそうそう。
そのホワイマナボとかホワイヤプリはあったんですか？まあ、あったんですかっていうか、そりゃあるでし
ああ、そうですね。でも、マナボの時は、もう、外銀が、まあ、ここはもうちょっと長くは、僕はやっぱ、もうお互いに良くないというか、会社としても多分 そんなにもう良くないと思ったんで、まず辞めるみたいなところありましたね。ちょっともう、そろそろ辞めようみたいなところは。で、その上で、やっぱり、ある程度、事前に知ってた人がいたっていうところと、まあ、あと時は、エドテックとか結構盛り上がってて、自分の興味とかともある程度重なったので、まあ、その辺っていう感じですね。だから、それに加えて踏み込んで、こう、プロダクトの、こう、優位性とか、このチームの、なんていうのかな、伸びしろとかっていうところは、すごく深くは、その時は見てなかった。そのプロダクトとかチームがどうっていう話ではなく、その視点として、そこをすごく踏み込んで見ていたって感じじゃないんですね。
なる
で、ヤ
ほど。
プリの方は逆に、まあそういう、まだも経験とかがあったので、結構、そのチームとしての補完関係、バランスとか、まあプロダクトの優位性みたいなところとかは結構見てましたね。で、ヤプリに出会ったの2015年で、なんだっけ、テックインアジアっていうイベントがあったんですよね。英語でピッチするみたいな。で、そこに、僕がマナボとして出てて、で、アプリも出てたっていう。で、そこで出会ったんですよね、たまたま。で、そこが
イ
きっ
ベン
か
ト。
けで、ブースがたまたま隣だったんですよ。そう。ですと。で、なので、15年から知り合ってるんで、結構あるんですけど、結局入ったのが17年なんですよね、最終的に。だから、それまでに実は何度か、お断りしたりしていて、で、僕、マナボでしばらくやって、やっぱもう、創業メンバーで、初期メンバーの4人、5人とかっていうよりも、本当に創業者としてやりたいなと思ってたんで、お断りしてたんですけど、まあ、いろいろ誘ってくれて、最後入ることにしたんですが、その時は、やっぱりその2年間の間に、ある程度その役員、とのこの補完関係とかバランスとか、その間のそのプロダクト、まあ、事業を含めてですかね、の進化とかで、なんかこう、すごいこう変わっていける。まあ、その間すごく変わってたんですよね、アプリが変わってきて、まあ、そういうのができるチームなんだっていうところとかを、一応、見させてもらったっていうか、見させてもらったっていう、ちょっとなんか偉そうな感じですけど、自分としては、それなりに気にはしてたのかなって感じですかね。
なるほど。結構なんか人の縁ベース割と強そうなところありますね。それで言うと、そのなんか自分でこう市場を見た時に、こういう会社があってこういう会社があって、こうハンティングしてって俺どうって売り込んでいくっていうプロセスは全然なくて、なんか
ないっすね。もうマナボの時もそうですけど、基本そのなんかこう、あんま、 経済合理性とかで考えてないんで、あ、もう、あの、当然、一定は必要だし、考えてないわけじゃないんですけど、そこの、こう、リターンの差とかで別に比べてないので、基本はもうオールインで、一蓮托生でやるつもりでやってるんですよね。だから、その、むしろ、こう、会社に勤めてるみたいなマインドセットは全くないし、まあ、今一応役員だから当然そうなんですけど、自分の、まあ、あえて言うと、だからもう自分の会社としてやってるというか。なので、そこは、そういう縁とか、まあ、そういう、こう、ちょっと人間関係とかをもとに、ちゃんとそう思えるような人と一緒にやるっていうのは、もう大前提にある。なので、まあ、さっき言ったプロダクトとかチームの補完関係っていうのはあるんですけど、まあ、一番やっぱ大事っていうか、大きかったのは、井原さんが2年ぐらい、意外とちゃんと断ったりもしてたんですけど、なんか誘ってくれていて、気に入ってくれて、で、その中である程度のその信頼関係とかできてたっていうところが、やっぱ一番圧倒的に大きい
じゃあ、
と
こ
ころ
れから
で
角田さんをゲットしようと思ったら、もう10年ぐらい口説かなきゃダメですね。
すね。もう10年はないですけど、でも、まあ、なんていうかな、そういう、なんていうのかな、事前の、関係値というか、まあ、本当にこう、いざ、じゃあ、仕事を探してますとかっていうところで、始めましてっていうよりは、やっぱ、ある程度事前に人となりとか含めて知ってるような関係値の方が、やっぱやりやすいと僕は思うし、ある程度大きなところ任せてもらえるってなったら、多分任せる方もね、かなっていうふうに思ったり
い
し
や、
ます。
すごいそう思いますね。ヤプリさんは上場されて、そろそろ多分1回目の決算発表みたいな、
も
お忙しいタイミングだと思うんですけど、上
はい。
場ってしたら何が美味しいんですか？美味しいカレー出てくるとか。
ね。なんなんですかね。それで言うと、まあ、いくつかでもあるなと思ってて、一つは、特に B 向けのサービスとかだと、やっぱりその、クレディビリティというか信頼みたいなところと認知
間違い
み
ない。
たいなのは、これは一定ありますね。やっぱり上がるときもそう思ってたんですけど、上がってみて、そういったお客様からのフィードバックとか、営業マーケから通じてくるようなフィードバック、感想っていうところで、ちゃんと上場されてるんですねみたいなところとかっていうのは、僕でもちらほら聞くぐらいあるので、まあ、それでいきなりトラクションが跳ね上がるとか、受注が倍になるとかはないですよ。当然。そういう施策ではないので。ただ、そういった、節々で受注に効いてきたりとかっていうのはあるし、エンプラやってる人たちにとっては、やっぱりいい影響だなというふうには思いますね。
いやー、なんか、まあ、実態としてはもう市場が広がるようなものですよね、多分。上場してなかったりとか、まあ、ちょっと信用性の面で疑問符をつけられてたところから、あそこ上場してるんだとか、まあ、ヤプリっていう、ちゃんと社会の貢献になろうとしてる会社が提供してるソリューションだからって言って、選ばれうるようになるって意味では、対象顧客が広がりうる。まあ、そんなすぐ
い
バッ
や、
て広がる感じじゃないと思うんですけど。
やっぱね、商談とかそういう、こう、実際にアプローチしたりとかすると、やっぱあると思いますね、結構。
いや、それ素晴らしいですね。こうコーポレート的な観点ではどうですか？
コーポレート的な観点、なんか内部体制とかって感じですか？
そうですね。こう、まあ、一
ガ
定
イ
の
ナン
リ
スと
スク
か。
も多いじゃないですか。その情報を開示しなきゃいけないみたいな。それと対比したときにこう得られるメリットとか、なんか会社はこう変わるみたいな部分、ちょっと先輩としてお聞かせいただきたいなと思ったんですけど。
でも、コーポレートって意味で言うと、まあ、ちょっとまだやってないんで分かってないところもあるんですけど、今いろいろと模索してる感じでは、やっぱり、キャピタルへのアクセスっていうのは良くなってる気がします。それは、単純に、増資だけではなく、最近プライベートで調達できるって言ってるけど、やっぱ増資がメインじゃないですか。じゃあ、もうちょいこう、ワラント的にエクイティコミットメントラインみたいなとか、ちょっとじゃあ、ボンド使ってとかっていうスキームってほとんどないわけですよね。そういうの含めて、やっぱ会社の信用力も上がったから、そこをレバレッジしてとかっていう手段とかも含めて、
確かに。
普通に増えてるなって感じますね。
ああ、その打てるっていうのを選択肢、資本調達のはめちゃくちゃでかいですよね。
で、やっぱそういうの見越して IP をしてるんで、今の既存の株主の方も、やっぱりその、長くさせていただけるんではないかっていう株主の方に、やっぱりいいと思ってアプローチしてきているし、アロケーションにおいても、やっぱり、そこは発行体の意向が完全に反映されるものではなかったりするんですけど、やっぱり、なるべくそういった中長期的な、増資とかも含めて、アロケーションのそのシェアとか、各ファンドにおけるシェアとかも含めて、その辺を見せて考えてやってるんですよね。例えばこう、持ちすぎちゃうとこれ以上持てないとか、少なすぎるとこう買い増しにくいとか、ファンドさんにもいろいろあったりする都合が。っていうのを見据えて、見越してやってるんで、ここは今のところやっぱ、上場してる方が選択肢増えてると思ってますけどね。まだやってないんで、わかんないですけど。
なんか2019年とか18年の終わりとかかな、なんかそのぐらいに僕は角田さんのツイッターをずっとウォッチしてて、井原さん
今見てないみた
と、
いになります。
井原さんとスーツ着て海外回っている時期あったじゃないですか。
あ、ありましたね。
なんかこう上場っていうよりはこう長期で見た時にどういうその資本構成に、まあ会社としては移行としてはこういう方向にしていきたいみたいなのをこう見据えた上で、すごいアクションされてるのかなっていうのを見てて、こうどういうこと考えてやられてて、で、実際上場してみてどうなったのかなみたいなのって結構聞いてみたいなと思ったんですけど。
ああ、そうですね。あの辺はもう明確に、さっき言った中長期的に応援してくれるインベスターを見つけるみたいなところで、まあ、2018年ぐらいからコツコツやってきたっていう感じですと。で、まあ、そんなにバンバン海外行くの大変なんで、最初は基本的に日本に来てる投資家とか、そういうのをメインで、あったんですけど、あれぐらいのタイミングからちょっとその、外にも行って、もうちょいアプローチしていこうっていうところでやってたっていうところですね。だからもうその IPO を見捨ててやってましたと。で、我々グローバルオファリングっていう、こう、海外の投資家が入りやすいスキームでもやろうと思ってたんですけど、やっぱそれっていろいろコストもかかるし、管理体制とかも結構大変なんです。開示とかも結構大変なんですよね。なので、まあ、そこはやめて、給料保護式っていうのをやろうっていうふうにしたときに、やっぱり、もうちょい入りにくくなるし、マーケットキャップも多分そんなにこう、ビリオンとかいかないと思ってたので、まあ、そこは結構頑張ってやったっていう感じですね。頑張っ
それこ
てアピー
そ
ルしてたっていう。
iFAST にしなきゃいけないとか。
まあ、iFAST じゃなくてもいいんですけど、まあ、一応この J ギャップだからここがこうでみたいなとかをつけたりもそうだし、まあ、簡単に言うともう英語で作んなきゃいけないので、ほぼ倍になるみたいな。で、しかも日本で英語がそれできる人ってまあほとんどいないので、
確かに。なる
って
ほど
感じです。
な。いやでもなんかその辺が、それってやっぱあれですか、その1回目の、その投資銀行で仕事してたところから、やっぱ先が展望として見えてたから、逆算ができたっていうところはあるんですか？あんまり関係なかったりするんですか？
でもね、あんま関係ないですね、あそこは。あの辺僕は、もうそんなに、日本で強い、ファームじゃなかったし、MA で、クロスボーダーの MA とかが多かったんですね。日本関係があんまなくて。だから、IPO とかほとんどやってなかったんで、あの辺はあんま関係ないですと。で、それで言っちゃうともう、スタートアップなんでもそうだと思うんですけど、まあ、なんかこうやったことないけど、ある程度うまくやるみたいな能力ないともう無理なんで、
間違いない。
もうそれに尽きるというか、だから、結構周りにも、もう、恥を捨ててというか、いろいろ聞きまくって、
なるほど。
で、って感じですね。でも本当にそれで言うと、先人のこう積み重ねたものにこううまく乗らせてもらってっていう感じだし、CFO 界隈も、本当に皆さんすごいいい人ばっかで、実は。
確かに、
聞け
確
ば
かに。
結構何でも本当に教えてくれるんですよね。あんまり
確か
こう、
に。
つるんでるイメージとかないと思うし、そんなにこう、常に一緒にいる感じじゃないんですけど、本当にこう、みんなペイフォワードみたいな感じの意識でやられてるんで、なんで僕とかはなんか、あんま名前出しても迷惑になってもあれですけど、ラクセルの永見さんと
永見
か、
さん、はい。
あとは、まあ、あとマネホの金坂さんとか
金
結
坂
構前
さん。
から知ってたりすると、メドレーの川原さんとか、まあ、もうちょい近いタイミングの IPO だったっていうところもあって、もう結構いろいろもう本当に教えてもらって、聞きながら、 地雷を踏まないように、
いや、
しながら、って感じで。
でも、この先人の方々の、なんですかね、そのペイットフォワード感すごいですよね。僕も、なんか、
うん、
一人目の、まあ、それこそうち山田って CFO 採用、去年かな、しましたけど、で、どういう人、そもそも必要なんだっけとか、の議論に、この今まさに名前上がった永見さんとか、あとは金坂さんとか、ものすごい相談乗ってくれて、
うんうん、
なんでこの人たち、ハイキャリアだし、CFO だし、上場してて、すごいいい人なのに、こんないい人なんだみたいな。
ね、うん、すごいっすね。だから、あ、とか言って、なんかこう、あんまりね、大勢の人が行っちゃうと、それはそれで、はい、困っちゃうと思うんで、あれですけど。でも本当にそうなんですよね。だから、うん、まあ、そういう人に教えていただきながら、うん、まあ、やったことないけど、まあ、なんとかするみたいな。
うんうん、
ところでですね、うん、
まあ、角田さんもその一人としてこうやってポッドキャストに出てあけすけに喋ってくれてるわけですもんね。
そうですね。それはでも本当に真面目な人で、あんまりもうそういった方にお返しできるものってないと思ってるんですよね、僕が、
うん、
今から僕がっていうのは、うん、それで言うと、まあ、なんていうかな、少なくともまあ、うん、ペイットフォワードというか、
うんうん、
後発の人に還元できればなっていう感じには思ってますね、うん、
なるほど。ちょっとぜひ
もちろんお返しできるものがあればお返ししたいなと思ってますけど、はい、多分あんまないんで
確かにじゃあぜひ我々はこう受けた恩を流してもらう側としては準備は整ってますので、どんどんどんどん教えていただいて構わないです
あ、でももう本当にもちろん多分ここではね、なかなか言えないこととかもあると思うんですけど、そういうの含めて、はい、もちろん、はい、そういうの全然やっていきたいなと思って
ですね。ぜひタイミングが来たら具体なご相談させてください。
はい、ぜひ、
はい、いやー、そっか。じゃあ妻さんはなんかあれですね、自分の会社の自分の体のように会社を経営してるってことで、あれ筋トレもされてるんでしたっけ？
なんすか筋トレはちょっとそうですね、なんかたしなむ程度に、はい、たまに
そうですね、
やったりしてますね。
これ最後メインテーマなんですけど、筋肉とはいつから向き合い始めたんですか？
筋肉はですね、まあ、大きいのはやっぱアメリカ行ってからですね。
ああ、なるほど。
うん、中学とかね、たまに腕立てとかやったりしましたけど、やっぱ、もう大きな、こう、ターニングポイントは渡米ですね。で、僕、日本だとそんな体、めっちゃちっちゃい方ではないんですけど、
うんうん、
やっぱこう、海外行った時のこのフレームのデカさとかがやっぱすごくて。
はい、はい。
で、もう、運動、それなりに好きで、スポーツとかもちらっと部活とか入ってたんですけど、
うんうん、
もうその質量の違いが圧倒的なんですよね。
そうですよね。
うん。だからもう慌てて筋トレしだして、そっから。うんうん、でそっからもう早、なんだ、もう、でももう結構経ってるな、そっから。そうですね。
でもなんかこの骨格、
う
ん、まあ、フレームの、まあ、結局その骨がちゃんと広いかどうかでお肉がつける面積、
容積。
容積
はね、うん、
これどうしようもないですよね。
そう、肉体はね、ちょっともう先天的な要素があまりにも大きいから、
はい、
だから個人的には結構皆さん筋トレってね、やればつくとか、すごくこう、うん、そういう、こう達成感がとか言うんですけど、
うんうん、
個人的にはもうこんなにこう生まれながらにハンデ背負う勝負ないなって思ってて、
マジでそう
っすね、むしろすごい難しい世界だなと、うん、もうだって骨の長さとか変わんないですからね。
そうなんですよね、
うん、
どうしようもないですよね、
筋繊維のつき方とか、
うん、
だからすごい難しいなと思いながら日々頑張ってます。
なんかあれは突き詰めると、人と比べる競技じゃなくて、まあ、自分と向き合うその趣味ですよね。
そうですね、もう基本そうですね。あと本当に逆にこうなんかハンブリングというか、なんていうんだろう、うん、こう自分の無力さをこう学ぶというか、
そうですね、
こんな重りも上げられないのかみたいな
年末ちょっとあれですもん、100しか上がらないみたいなので、隣でスコンって130とか上げてたじゃないですか、まあ、ああいうのとかやっぱこううわってなります。
まあでももうベンチとかね、上がる人はもう本当に
すこすこいきますもんね。
なんか200とか上げたりしますからね、なんか
ね。
しかもなんていうのかな、こうパワーリフティングのフォームじゃなく、 ある程度こう普通にこう、なんていうのかな、トレーニング、バルクのなんかこう筋肉でかくするトレーニングみたいなフォームで上げたりするの、
うん、
もう全然、もう僕なんかも全然ですよ。
そうなんですよね。なんか関学っていうアメフトが強い関西学院内学っていう大学があって、うん、なんかそこ に2週間ぐらい練習しに行ったことがあって、うん、自分と同じぐらいの体重70キロぐらいのやつがじゃあベンチやるかっつって、うん、あの1セット目が100でまずみたいな100やって140とかでメインやってるんですよみたいなの見て、
それは強いな、
勝てませんって思いましたもんね。
それは強いな、
うん、足も超速いし勝てませんってなりましたもんね。
いやもう僕はこんな長くぐだぐだトレーニングしちゃってるけど、もう何やってんのかなって思ってますね、日々。
そうっすよね、
そういう若い方が、まあ、強いと。
だから絞りとか形とかそっち側に行く道もあるんじゃないですか。
そうっすね、
うん、
まあちょっとそこは日々模索しながら頑張ってます。
そうっすね、はい、
これ大丈夫かな、いろいろ。あと結構なんか当たり障りないこと言って最後筋トレの話して終わっちゃうみたいな、
ぐだってしまるみたいな感じになってますけど、大丈夫です。あの多分オーディエンスはあの最後筋トレの話するんだろうなって、妻が出た瞬間に思うと思うんで、その点では期待値をちゃんと満たして終われたかなと思うんで、そんなとこじゃないですかね。最後に何か言いたいことございますか。
言いたいことですか。何
採用してるよとか。
あ、そうですね。でもちょっと宣伝になっちゃうんですけど、採用員めっちゃしてます。はい、うん。あの全社で。
されて
でも全社的にしてて、
はい、
本当に全社的にしてます、うんうん。で、やっぱ特にエンジニアとかもすごく採用してるんですけど、
はい、
実はちょうど今年、年初からあのコーポレートも今ほぼ全職種で採用していて、
うん、
でありがたいことに結構こうもうオファーみたいなあのポジションも出てきてるんですけど、
うん、
あのかなりコーポレート含めて積極的に採用していて、でコーポレートあのリファラルとかが非常に強いのであんまりこう外に出したりしてなかったんですけど、はい、
うんうん、
今回あの珍しく出してますんで、もし興味あればぜひお願いします。はい、
え、
NX の方もし興味あれば。
え、ちょちょちょ、それダメダメダメ。あかん。リファラルでコーポレート、リファラルでコーポレートって採用できるんですか？
あ、そうですね。うち採用、コーポレート、うん、リファラル率多分、社内で一番高いですね。
あ、すごいっすね、それは。
うん、うち多分、社内で採用力一番高いのコーポレートだし、
うんうん。
リテンションも一番高いし、って感じですね。
確かに、それは角田さんのブランドみたいな。うんね、ありますよね。
それ筋肉じゃないですか。
筋肉、
うん、
いっぱい飯食わせてくれそうみたいな。
意外と小食なんだけどね、僕。
確かに。確かに。
そう。なので、うん、結構レアな、はい、あの機会になってますんで、
うん、
もしよければ。はい。
はい、では、今日はヤプイの角田さんに来てもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございます。